お祈りいたします。愛なる神様、皆をあがめて心から感謝いたします。御言葉を通して神様を知るように、信じるようにしてくださってありがとうございます。今日もその口から出る一つ一つの言葉によって、神様の喜ばれる歩みができるように、私たち一人一人に御声を聞かしめてください。またその御言葉通りに聞き従うことができるように恵みを増してください。期待してイエス様の御名によってお祈りいたします。
アーメン。
私たちがイエス様を信じ、神様を信じていると言っていますけど、その信じるということが私たちの生活、私たち自身にどういう影響、どういう実をもたらしているのかということを見るときに、私たちが信じないときと異ならなければならない、信じない人と何か違わなければならないという、そういう要求に対して私たちどうですか。実際に私たち何が違ったんでしょうか。自分がイエス様を信じる前と今と、自分のどういうものが異なってきたのか、また自分の生活の中で何がその時と変わっているのかということを、私たちがこう人から言われる、人から測られるということよりも、私たち自身がこう調べるというか、自分自身を顧みる必要があると思うんです。なぜならば信仰というのは実際の生活の中で生きる生き方であり、考え方であり、心のその姿勢であり、また私たちの生活の中に必ず身として持たされるものだからなんです。信仰というのはただ私たちが空想話を作って、それで私たちが口先だけで言う、そういう虚しい言葉ではなくて、私たちが本当に信じてその通りに聞き従って生きる、それでその生きたからどうなったという結果があるわけです。聖書では信仰の結果って魂の救いだと言っています。私たちの信仰の結果である魂の救いって、私たちにどういうものなのか、本当に私たちが魂が救われたら、私たちはどういう感情を持ち、どういう反応を持つのか、私たちが救われたというその言葉自体が死から命へ移されたという話なんです。今は死ぬことを願望して、なんか知らない人たちがお互いに出会って自殺をこう共にこうする、一緒の場所でね、自殺を一緒にしたからといって同じ死ぬということには決してならないんだけども、やっぱり一人で死ぬのは心細く、なんか寂しいらしくって、そういうようなことが今人々の中で起きています。死を願望する、それは生きるのが辛いからでしょう。生きるって大変だ、本当に今は小さい子供からも大変だ大変だという、そういう嘆きを聞くようなストレスの多い、そういう時代です。なんか社会が、親が、周りで要求するのがたくさんあって、また自分自身の中でも欲望があり、また自分で私はこのぐらいにならなくちゃいけないという、そういう計りを持って自分に要求しちゃうから、どんどんどんどんストレスを受けます。でも神様は私たちにストレスを与える方ではありません。信仰というのは決して私たちに重荷とはならず、信仰すなわち神の言葉を聞いてそのまま聞き従って生きるということは、私たちに苦痛を与えるのではなく、私たちを自由にし、すなわち私たちの荷を変えて下ろしてくれる役割をするんです。私がどう生きればいいかわからないのに生き方を教えてくれる、私がそれをすることができない弱いものなのに、それを助けてそれをなせるようにしてくださる、その方が神様でしょう。神様は言葉を語るだけではなく、それが私たちのうちでできるように、私たちのうちに臨まれて、 私たちのうちで実際に働かれる方なんです。だから御言葉によって生きるというのは、私たちが御言葉を背負って生きるのではなくて、御言葉が私たちの命となり、私たちの中でエンジンとなるんですね。エネルギーとなって、動く力となって、神の言葉を生きて働いて、それで私たちの心と思いを裸にして、その中に神様から来てないもの、私たちから出たもの、世から染まったもの、そういうものを全部分けてくれるんです。だから霊と魂をこう分けてくれる。で、神から来たものはそのままできるようにしてくださるし、そうじゃないものはこれが罪だよと言って示してくださり、これを捨てるようにしてくださる。それが神様の御言葉によって私たちが受ける恵みなんです。だから罪が罪として分かり、罪を罪として告白できる、これこそ私たち救われたものの一番いただける恵みなんです。これは私たちが努力してもダメです。私たちが他の人、他のどういうものを通しても、私たちの心の中に、思いの中に隠れてあるそういう本当のもの、私たちの実態、私たちの中身、それが何なのかということを私たちは知ることができません。私たち心ありますよね。心あって、感情がある。でもこれがこの体のどこから出てくるのか皆さん分かりませんよね。今は脳を何かこう研究して、脳の右側では、左側では、もうこっちではどういうものをこう働いてる、悲しいとか嬉しいとか、そういうのはこっちであり、また数字とかそういうのをよく覚えるのはこっちであり、なんかそういうのを分かるとしても、それをなぜそのようにして、それをどうしてそのようにできたか、そんなのは人が分かりません。今人間は全てができるみたいに考えてるけれども、実際は私たち自身、私たちの本当のことを知ることができないのが人間です。だから聖書では、あなた方が何かを知っていると思うならば、知るべきことを、知らないことを知りなさいと言っています。私もたくさんの人々をこう相手にして、その人たちに聖書のことを語り、私たち人間こうなんだよ、ああなんだよということをこうなんか分かったようにいう、そういう立場でずっと長年生きてきました。その時に神様の前にいつも忘れないことが、私は何も知ることができません。だから神様だけが知っておられますから、神様は私のうちにおられますから、神様がその人に語るべきを語ってください。神様がその人に今照らそうとする、そのことを神様が照らしてください。神様が働いてください。ただそれを神様にお願いし、また神様がそういう私を通してその人を照らそうとするところ、照らし、その人が悟るべきことを悟らせ、その人が聞くべきことを聞かしめてくださることに、私が神様に委ねる、自分自身を委ねて期待するんですよ。でも長年こうそういう働きをしながら、本当に自分でこう分かったこと、得たものは何なのか、どんな心理学者より、どんな哲学者より、どんな知識を持ってる人より、私と出会って話して、その人が変わり、その人が回復する、そういうことをずっと経験しながら、私が得たものは何なのか、私のうちに神様おられるということなんです。私は哲学者でもありません。もちろん心理学を研究して、そういう研究した、そういう結果で人々を扱うことはありません。私がその人より何かができて、何かを知っているからという、そういう立場で人と出会うこともありません。なぜなら本当に予的に言えば、私は一番何もわからない人だと自分が思ってるんですよ。 心からそう思ってるんです。私は長い間ただ家庭で子育てして、ただ世の中のどういう流れからもどういうものからも離れて神様とだけ交わって生きてきた時間が多い人ですから、世的に言えば本当に知るべきことをよく知らない人なんです。だけど神様が私のうちにおられる、それは生きてくるその生活の中で私を超えた考え、私が逆に分からなかったことを私を通して神様は人々に分からせる、私が分からないことを私を通して分からせる神様はそれを通して私を分からせてくださる神様なんです。その神様は御言葉通りの神様である。で、神様がおられる、神様が私のうちにおられる、私を通して働かれる、私を通して現れる。で、その神様は何をするのか、私を通して相手を生かしてくださる、相手を回復してくださる、相手を育ててくださる、相手を愛して相手に恵みを与えて慰めて励まして、相手のことをこう育み包んでくださる。決して傷つけることなく、決して蔑むことなく、決してその方は私たち一人一人に対していつも同じ言葉で、しかし異なるその人に合う働きを、結果をその時その時もたらせるんです。本当に神様ってすごいなと。そうです、本当にすごい方です。でもその神様が私にだけおられるのではなく、今皆さんお一人お一人の中におられます。で、その神様が私たちに言わんとすることは何なのか。神様がもともと私たちをどのように作り、どのように生かそうとしたのに、私たちがそこから離れてどういう立場になっている、そのことを神様は私たちに語ってくださいます。なぜなら私たちが本当にその神様の願われるそういうものとして生きることを神様が願うからなんです。そうすると私たちは自分のことを捨てて、自分自身を失って、で神様が願う私となることが私たちにとっては神の奴隷になって、神の何か操り人形みたいになって、神の作品になってしまって、自分の人格とか自分の個性とか自分のものは何にもなくなるんじゃないかという私たちの恐れがあります。神様の願う通りに生きることが私たちにとってどんな素晴らしいことなのかと考えるのではなく、私を見失ってしまう、私がなんか破壊されてしまうような、そういう考え方をするんです。それは世の中の誰かの独裁者、誰かのもう親でもいいです、力を持ってこう人を支配しようとする、そういう主権者のもとに入って、その人の手のひらに入って、その人の思惑通りにこう奴隷化されるというか、そうされたら私たち本当に破壊されます。人格がなくなります。でも神様は違います。神様は破壊した私たちを今生かしようとしてるし、破壊された滅びるしかない私たちを今神様は永遠の命を持ったものとして、本当に幸いなものとして神様は新たに作ろうとしておられます。で、それが何から来るのか、魂から始まるということ。私たちは神様を信じることによって何か性格が少し良くなり、体が健康になり、また人格的に人々にちょっとこう、あの人は素晴らしい人、あの人はすごく優しい人、あの人はすごく柔和な人、あの人は謙遜な人、そういう称賛を受けるような、そういう人になりたい、すなわちいい人格者になりたい。そうじゃなければすごく自分が願う高くて丈夫で大きくてピカピカするそういうものになりたい、何かあるでしょう。 でもそうではなくて、私が本当に神の作った、神の喜ばれるものになりたいという思いは皆さんどうですか？私の条件なしに、私の想像なしに、神様が願われるそういう私になりたいということが、私が願っている想像しているどんなことよりも素晴らしいという期待ありますか？なかなかそれ難しくありませんか？私が願うこれに神様してくださいという祈りはたくさんしても、そうじゃなくて、私自身を神様の思う通りに、神様の喜ばれる通りにどうぞなさせてくださいということをするのは、実際はとても難しいような気がします。なぜ難しいですか？神様信頼しないからなんです。私たちが神様を信じるということは偶像礼拝じゃありませんから、私たちのために神様を作って、私たちの願う通りにしてくださいという、そういう対象として私たちが立てまつった、そういうお方じゃありませんから。今日の御言葉を理解するのにあたって一番必要なのは、私たちが神様によって作られたなんです。私たちは神から作られたものである。神の目的を持って、神の喜ばれるものとして作られた。でも神様は私たちを作る前に、創世記を見ると、天と地を作る時に神様はその先におられます。その先に、天と地を作る前にどういうものをお作りになったか、私たちには示されておりません。でも神様は天と地を作る前に、霊的な世界、いろんなところ、ものも神様はお作りになること可能です。エデンの園に蛇が出てくるのを見ると、その蛇を通してサタンが入ってくるのを見ると、サタンというそういう存在はその前にある、そういう存在でしょ。で、天と地を作ったそのことは、ヘブネン、だから地球のこと、私たちが住んでいるこういう環境の、私たち中心の世界を今神様は教えているんです。で、この聖書が書かれているのは、私たち人間が罪を犯して神様から離れた後に書かれているものなんです。だからこの聖書が書かれたその目的自体が、私たちの救いに関連しています。私たちが神様のところに戻って、神の命の法則、生かせるその聖霊の命の法則に沿って生きられるように神様が願って、それで神様が与えた言葉、書かれた言葉が聖書なんです。だからこれはただ神様が成した全てのことを書いたのではなく、私たちの救いに必要なものを神様が書いたものなんです。で、この救いというのは、さっき言ったように魂の救いだと言いました。もちろん私たちの体も朽ちないものとして新たにしてくださる。それも約束です。でもまずは私たちの魂が救われなければならない。魂が死の淵に落ちてしまった。命の法則から離れてしまって、罪と死の法則の中にただ回される、ただ流される、そういうものとなってしまったという事実が先にあるわけです。で、この事実がどうして罪というものが存在し、どうしてそういう死の法則の中に私たちは陥ってしまったのかが説明されているのが、神様が私たちを作って、神様が命の法則を持って私たちを生かすようにしてくださった、そこから私たちが離れてしまったという、そういう前提があるわけです。だから私たちが聖書を読むのに、神様との交わり、神様のその を信じるその信仰の中に一番私たちが忘れてはならないのは、神様が私たちを作り、私たちの生きる法則を神様が持っておられる。私の生きる目的を神様が持っておられる。私の生き方、生かせ方、それを神様が決めてるということに対して私たちが受け入れなければならないんです。さっき神様が願った通りに、喜ばれる通りに私になさせたまえということと、私たちが願う通りに神様してくださいということと、私たちがどっちが優しいか。私が願った通りになさせてくださいというのは誰でも優しくできますね。私はこういう人間になりたいんです。神様もそれ喜ぶでしょ。私優しい人間、いい人間、本当に謙遜な人間、愛する人間、そういう人間になりたいんです。神様なさせてください。でも神様が願った通りに、喜ばれる通りに私はなりますから、どうぞ私に神様思う通りにしてくださいということを私たちが言うのにはちょっと心配があるわけです。その心配が何なのか、神様を信頼しないということでした。私たちが今イエス様信じてて、神様信じる人たちが集まってるけれども、信仰というのは、信じるというのは全部信じなければダメでしょ。もしある夫婦の中で旦那さんが給料もらって全部持ってくることは信じる。その人が私を死ぬまでにちゃんとこうケアしてくれることは信じる。でもその人が私だけを愛して私にいつも良くしてくれる、それは信じられないと言ったら、いくつかを信じて一番大切なことを信じないんだったら、それは本当に信じることにはなれません。先日も神様が私に対する心を信じなければならないと言いました。私を私より愛し、私が良くなることを私より願い、私が完全なもの、私が本当に清いもの、私が幸いなものとしていつでも生き生きして、いつでも幸せで、いつでも私たちが本当に神様の中で喜び平安で生きててほしいと思われるのは神様なんです。自分じゃありません。だけど私たちは神様がその御心のままに、私に対する御心が祝福だし幸いだし、本当に完全なもの、清いものとして神の子供として生きることなのに、私たちはそれを信頼せずに、私が願う何か、いい牧会するようにしてください、選挙たくさんするようにしてください、いいお母さん、いい妻、何か自分で決めた小さいものの中でただこう泳いでしまう。神様はそうじゃなくて、私たちが神の子供として、神の御前にあって完全なものとして立たせたいんですよ。どこから見ても、誰が見ても神の娘だ、神の息子だと見える、そういうご品性を持って、神のご品性を受け継ぐものとして神様は私たちを取り扱いたいんです。だけど神様、私こんなのは私の小さい時からの考え方であり癖なんです。もうこんなの、ここは神様立ちしないでください、私はこれは変わりたくありません、こんな私で神様そのまま受け入れてるんでしょって。いや、こんな私で受け入れたことは神様一つもないんですよ。こんな私を十字架につけてくださったんです。それは受け入れたんじゃなくて十字架につけてしまったんです。皆さん誤解しないでください。神様は人間みんなを生まれながら持つ全ての肉なる、そういう思いと、そういう考え方と、そういう生き方、そこで染まった全てを情欲や欲望とともに十字架につけてしまったんです。 これはすでにもう受け入れないと裁いたんですよ。だから神様が私たちをそのまま受け入れるということは決してありません。全部釘付けて、神様はこれはもう死んだもの、私は絶対これは受け入れられないとあります。肉を持ったままでは、肉の思いでは決して神の国を受け継ぐことができません。私たちがすごく今も蛇の声で、あなたはそのまま受け入れられてから大丈夫、私たちがイエス・キリストのうちに移されたのはすでに自分の肉なる全てが死んで葬られたという前提のもとにあるとあります。だから私たちに神様はいつも自分を否定して捨てなさいと言ってます。私は釘付けて、もうあなたとそれ話してあげたから、あなたの力では、みんなが力どんなに合わせてもあなたから罪は離れられないけど、あなたの罪の代価はあなた方がどんなにやっても払えないけど、私が身代わりになって私が払ってあげたから、あなた方はすでに離れたその罪、離れたその肉であることをあなた方が信じて、私がやってやったんだからあなた方信じて状態。あるうちの子供がもしあるお店に悪いことしました、万引きをしたり何か盗みました、でうちの子供はそれを返すことできません。そのお店の主人に顔を向けできないわけです。いつもこう離れてくるくる回って歩く時に、私がそれを払ってやったならばで子供に言うわけです。これ払ったからあなたは言ってただごめんなさいだったわけすればいい、私が全部払ったんだから、そうしてもう二度としなければいいんだって。そうすれば子供がもしそれを罪を犯したとしても、その親がやってくれたことを信じるならば、言ってごめんなさいして、それでまたその新しい関係を持つことができる道が開かれるわけですよね。それと同じくイエス様が私たちと神様の関係を、私たちが罪を犯したのは人々というより神様に罪を犯してるんですよ。人々と罪を犯したことは、人は人同士で裁けません。お互いに罪を犯し合っています。でお互いにそれを裁けたらみんな滅びるしかないんですよ。誰一人も完全な人いないし、罪を犯してない人いませんから、人間がお互いに悔い合って噛み合ったら滅びるしかないんです。私たちが今罪を犯したというのは、まず神の御前に罪を犯したんです。私を作ったのに、作った方の生かすままに生きてない、それが私たちの罪なんですよ。うちの子供が私の言うこと聞かなかったことはそんな問題じゃないんです。でも神様のおっしゃることから離れて生きるならば、それは罪なんです。でその結果必ず死ぬんです。その結果必ず迷子になり、必ずその自分が世のものの中で、また自分の情欲と自分の欲望の中で惑わされて、結局その中で滅びてしまうんです。私たちが今罪を告白するのは神の御前なんです。で許されるのも神様の側から、私があなたを許したと言わなければ私たちは許される方法がないんですよ。でイエス様が私たちの身代わりになって全ての罰を受けてくださいました。私たちはただ許されたのではなく、イエス様の死によって私たちは贖われました。それで神様との回復の道が開かれたんです。誰でも信じればその神様の前に出てごめんなさいって言えるようになりました。そうじゃなければごめんなさいが通じないんですよ。 私たちがいただいた恵みの中で避け、最も大切なのは罪を罪として知ることができ、罪を告白することができる。そのことによって私たちは許されるだけじゃなくて、全ての不義から清められるということを私たちは恵みとしていただけるんです。罪から離れて生きることができる。もし私たちクリスチャンがただ罪が許されるだけで清められることができないなら、私たちはもう世の人として神様信じたから救われた、だけども清く生きることはできない、世の中のそういう生き方から離れることはできないということなんです。そうしたら私たちが聖霊について聖霊の実を結びながら神の人として生きるということは不可能なんです。でもクリスチャンライフというのは神の人として新たに生きる、新たなそういう生活、新たなその実が結べる、そういう結果を私たちの生活の中で表していくことなんです。それをさせてくださるために神様は私たちのうちに来られました。私たちが罪を犯して神から離れたことによって、私たちだけ神から離れたのではなく、私たちのために作られた全ての被造物も共に私たちについて、その神から命の法則からずれてしまいました。これは神様が成したことなんです。なぜならば創世記に出てくる全ての被造物は神様が人のために作ったんです。神様が人のために作ったこの地にある全ての被造物、そういうものは今人が肉体を持って生きる、この生きる神様の許された時間の間、私たちのために保たれています。でもそこに初め作られた時、神様が全てを作って良しとしたってありますよね。その良しとなした、それは完全な美しさなんです。神様のその願った通りに今生きて動いて、それで調和を保つ、そういう完全な神様側の目で美しい良しとした、そういう姿なんです。そこにはお互いに食い合ったり争ったり、そこでなんていうのかな、弱肉強食というんですか、そういうもののそういうものはありませんでした。死というのがそこにはないし、傷つけるということがないし、争うということがなかったんです。だけど人間が罪を犯して、そのアダムとエヴァが罪を犯した後に二人で人のせいにしますよね。自分の罪を人のせいにしていきます。神様にごめんなさいということができない、許してくださいということができないんです。でその過程の中に初めに起きたことが、兄弟が争うということではありませんけども、ただ自分の妬みというか面白くないという、そういう心で弟を殺してしまう、そのカインの殺人、それがその家庭の中に起きたことなんです。そのカインの子供の中では、そこでもその子孫たちの中でいっぱい争いが起きます。皆さん、私たちも親で自分の子供が殺人を犯す、それが自分の罪の結果であるということを見たときにどうなんでしょうか。私たちは今世の中で起きている全ての罪の、人間のしていることのいろんな醜いことを見ています。私たちはそれを受け継いでいるものであり、それを受け継がせるものなんです。私たちが産んだ子供は自然にはクリスチャンになれません。私たちがアダムの末として生まれた、 そのゆえに私たちはアダムとエバが人間として罪を犯した、その人としてその持った憎なる思いと、そういう考え方、そういう生き方を私たちは受け継ぎました。すなわち神様の前に罪を犯して神から背を向いて神様から離れた、その考え方を私たちはみんな持って生まれたということなんです。で、うちの子供たちも皆さん見てください。赤ちゃんがお母さんのことを考えて、お父さんのことを考えて、そういうこと決してありません。みんな自己中心で、みんな自分のことばっかり主張していきます。私たち可愛いから弱いから、それに合わせてやって、それに対して本当にその子供たちが持つその自己中心的な、そういう罪の根を私たちは見ることができません。私たちの愛というのは盲目だから。でも子供たちがちょっと成長していきながら、誰が教えなくても、絶対知ってはいけないと思っても、彼らは自分が持ちたければ自分のものにしようとします。全部自分のものに入れようとします。口に入れようとするし、全部自分が抱えます。嫌だったら投げ込みます。人のものとかそんなのありません。自分が欲しいなら自分のものです。で、自分のことが拒絶されたり、自分がしたいままにならないときに暴れます、怒ります。いい正しいなんか悪いとか、そういうものではありません。私が法律なんです。で、私の欲、私のそういう情欲と欲望が自分の計りなんです。私が神様なんです。それが子供たちが持って生まれたものなんです。それが私たちの中にそのままあります。で、私たちが子供産んだら、またその子を産んで、またその子供が もし結婚して、また子供産んだら、またそういう子を産みます。でもイエス・キリストにあって新たになるというのは、聖霊によって新たになって神の子供となることですから、生まれた時から神の思いを持つようになっています。すなわち聖霊様が命となって、聖霊様が私たちの主人となりますから、私たちの受け継いだ DNA が人間のものを持ってるから人間になったように、神の子供として生まれることは神のものを持って生まれることなんですよ。だから生まれ変わるというのは、人の子が神の子になることなんです。それで先日読まれたように、ヨハネの一書見れば、これは神様から生まれた人々ですと書いてあります。神様が作った人々と神から生まれた人々は違うんです。で、ここに神の子供たちの話が出てきます。この神の子供たちは神から生まれているものなんです。それが神様が霊であって見えないみたいに、神から生まれている子供も肉眼では見えません。でも私たちのうちに、その神の子供となった新たな私が存在する。でもそれは前私たちがイエス・キリストが初音として、そこから細胞が分裂して拡大された、そういう言えば私たちは生きた細胞の一つだと言いました。今度は私が神様で、私の思惑通りにではなくって、イエス様が初めであり、神が初めであり、そこから細胞で私たちは分裂されてされて、今イエス様は蘇って2000年後に、今の時代に私たちが今存在するわけです。で、私たちを通してまたその細胞は増えていきます。でもこれは同じくイエス様から来てますから、その中にあるものは全部イエス様はじめと同じものが流れていきます。アダムから流れてるのは同じく肉なる思いであり、イエス様から流れてるその思いはいつでも御霊様の命と平安のその心なんです。生き方が全く違います。イエス様の生き方はただ父なる神様がしていることを見て、 父なる神様が死なさいということをして、父なる神様が死なさいことだけを言いました。これがイエス様の全ての生き方の言えば代表する言葉なんです。私は父が死なさいと通りにした。これがクリスチャンの生きる生き方なんです。お父様が言う通りにする。だ人間が考える力、理性とか神様が与えたそういう感情とかそういうのはどうなるのという。でも生き方自体が、私たちの考え自体が神様と同じにならない、そういう感情、そういう考え方は私たち自身を破壊し、私たち自身を惑わし、私たち自身を本当に死に追いやる、罪を犯す、そういうものなんですよ。世の中の人が自分を傷つけて、世の中が私を悪くするということを私たち言う前に、さあ世の中がいいからみんないい人になりますか。さっきも言ったように親が教えなくても子供は罪を犯してしまう、嘘をつく、人のものを自分のものにする、自分のわがまま言う、これ人から中から出ていくものであって、決して親が教えたことじゃないんですよ。今学校のせいにして、親のせいにして、また社会のせいにするけど、そうやってせいにするその対象の人々はみんなそれぞれ被害者なんです。またそれぞれ加害者なんです。みんな人間は同じく持って生まれたんです。この根本的なあるというものを人のせいにしてしまったら解決つきません。根本的に自分の中に持って生まれているものを、これが解決するようにしてくれるのが神様の願いであり、神様の救いなんです。だからキリスト教がただ本当にいい人になって立派な人間のとして生きる、そういう宗教じゃなくて、根本的に私たちが持って生まれたこういう肉なる考え方、生き方、そういう計り、そういう全てから神様によって生かされる、その御言葉を聞き従って生きる完全な生き方が変わる、そういう宗教なんです。宗教じゃありませんね。そういう真理の中に私たちが生きることなんです。だから全ての教会が全ての私たちの口を通して語る神様の声は、私たちはみんな救われなければならないということなんです。私たちがクリスチャンになったからといって、イエス様信じるからといって自分自身を自分で制御できますか。自分自身が自分の考え方変えられますか。自分自身が自分の感情を抑えられますか。自分自身が自分を記憶することできますか。パリサイ人がやったことは白く塗ったことしかできませんでした。一生懸命断食して、一生懸命聖書を読んで、一生懸命祈って、一生懸命やってて、結局神の御前では偽善者と言われるしかない、そういう自分。でもあなた方がそのパリサイ人たちよりもっと正しくなければ、もっと清くなければ、誰も天国に入ることができない。そうしたら誰も天国に入ることができない。それが事実です。誰も天国に入ることができない、これが事実です。誰も神の声を聞くことができない、誰も神の御前に立つことができない、これが事実なんです。それなのに私たちがイエス様のゆえに救われたならば、なのにイエス様によって私たちが今日も神の声を聞くことができるならば、今日もアバ父と神様をお父さんとして交わり、お父さんとして私たちが子供の特権を味わうならば、これは完全に恵みです。恵みをいただいたものはただ感謝し、ただ喜び、ただでいただいた恵みだから、私たちは分かち合えばいいんです。 その御言葉を見ると、私たちが罪を犯したことによって被造物全部がその私たちについて、神様のその初めの作られた美しい本当に良しとしたそういうところから外されました。で、その被造物すべてがうめきを持って、今神の子供たちの現れを待っている。私たちが自然を見るととても美しいです。美しい目で見れば何でも美しい。神様が作った被造物の中には神の神性が、そこで神様の生かすその見働きが私たち見えるから、本当に不思議だし、本当に素晴らしいし、本当に美しいです。でも、どんな被造物も被造物一つがそれぞれ独立したのではなく、被造物というのは神の手の中にあって、調和を保ちながらバランスを持って共に生きるように神様は作られています。で、神様はその人間に対してこの地のものを管理するように神様権威を与え、働くその働きを与えました。でも人間はその被造物を自分の欲のために使っています。それで神様の作られた世界を私たち自身がちゃんと保たせる神の法則に聞き従うのではなくて、私たちが自分の欲望や自分のために用いて、私たちはどんどんどんどん破壊しています。私たち自分の子供をとても愛しているように見えます。目に入れても痛くないと我が子を言っています。でも、私たち本当に子供を愛してるなら、子供が生きる世代にこの環境を、この神様の作られたこういう地球の全ての環境をもっと良いものにして受け継がせよと、与えようとするのは当たり前だと思います。でも人間そうじゃありません。本当に子供を愛してるなら、子供が本当にいい水を飲めるように、いい空気を吸えるように、いい環境で生きられるようにするのが当たり前なのに、そうしません。私たちが全部破壊して、欲で全部本当に自分のものにしてしまって、その結果彼らどうなります？毒を飲ませる。今は土もまた水も空気も全部汚れています。汚したのは神様じゃありません。私たち親たちなんです。親たちが子を愛さないんです。全部自分式で愛して、お金あげて、勉強させて何かすればいいと思う。命がどうやってあるのか分かります。今の子供に、あなたの根本的な問題は何であり、それが本当に神によってのみに解決されるということを知っている親がどんなにいますか？それを本当に教える親がどんなにいますか？いえ、私たち本当に今真理を知ってて、神様を知っている、信仰を持っているという私たちさえも、私たちが子供たちをそれをちゃんと受け継がせているのか、それを周りに言っているのかということを考えるときに、私たちが本当に子供を愛し、隣人を愛することは、その人たちに永遠の命をもたらせることであり、その人たちに神の生かせるその御手の中に入って恵みに生きるように願うことであり、それに本当に自分がそのために使えることでしょ。イエス様が御座を捨てて人となって、罪人の体を着て私たちの中に住まうこと、今御霊様が最も陰険で最も腐敗している私たちの心の中に住まわれる、その事実がただ一つ、私たちが救われるためなんです。私たちの中で救いを全うさせるために、神様は私たちを見放さずに、私たち人類を、私たち自身を神様愛し続け、恵みを与え続けて今日まで忍耐してこられる。 それでも私たちはその方の心を信頼しない。その方の愛を私たちが受け入れられない。ここにはうめきという言葉が出てきます。非常物がうめきを持って、また御霊の発をいただいた私たち自身も心の中でうめきながら、またもう一つは御霊様が私たちのうちでうめきを持って取りなしてくださる。このうめきという言葉、皆さんどんな時うめきます？言葉では言い表すことのできない痛み、苦しみ、靴の中で出てくるうめき。私たちが周りにいる魂に対して本当にどういう心を持ってますか？石を投げること、心、指さす心、非難する心。私たちはその人たちのためにうめき、私たちの罪のゆえに本当にうめきますか？私たちは罪を捨てられない、私罪を犯すしかないって諦めてませんか？そうです、私たちは罪を犯すしかないんですよ。だけど私たちには御霊様がおられます。私たちの肉で弱くてできなかったこと、神がしてくださるといった、その神様がしてくださることに私たちは今望みを置いてるし、期待をしているんです。私たちが罪を犯すことが問題じゃありません。私たちが私のうちにおられる神様に聞き従って生きないということに問題があるんです。その方が私のうちにおられて、私より力強くて、私に決して私の思うままではなく、私の生活習慣ではなく、神様が願う通りに今させようとする、その御心を持って、そのように今私のうちで働いておられることを認めないことなんです。何信じてますか？私たち が信じることは、神がおられることと、その御前に出て近づく者に神様が報いてくださる。何で報いますか？神の御心のままに生きるように報いてください。真理の中に導いてください。神の言葉通りに私たちが生きられるようにしてくださるのが神様の報いです。この報いも私たちが何かしたからじゃありません。近づくすべてのものに神が恵みを与えるというだけのことなんです。何の与えなしに、条件なしに、ただ与えられる恵み、それが罪を犯さずに神の言葉通りに生きられる、その恵みを私たちは今いただいてます。これが神の子供の特権なんです。世と離れて自分の罪と自分の肉と自分の全ての今までの考え方、習慣と離れることができる特権を私たちが持ってるということなんです。今私たちの目に見える全ての世界は全部過ぎ去っていきます。でも私たちの今うちで神様が成してくださる新しい被造物として私たちを作り変えた神様を、その私たちを毎日今育ててくださってます。どのように育てますか？また罪を犯すように、またアダムの末となるように、 いえ、イエス様を表す、イエス様と同じ考え、イエス様と同じ生き方をするイエス様の体として育ててくださってるんです。そのことをもし私たちが信じないなら、私たちは神の子供として本当に聖霊によって生きるということは不可能です。 なぜ教会でクリスチャン同士が争いますか。それはイスラエルの民が神様が共におられても神の御前でお互いに争ったり競争したり罪を犯した。アダムの子供がカインとアベルが、その時神様が彼らと交わってます。彼らを見てます。だけども彼らはそこで殺人を起こし、その後もずっと罪を犯してきた。それと同じなんです。ノアとノアの家族が箱舟に入ったけど、それで水の洪水の中から救われたけど、でも彼らは新しく生まれることできませんでした。でもイエス・キリストにあるものは違うんです。言えばノアの家族は箱舟に入って出てきましたよね。箱舟から出て、そのまたこの地球に戻って、土の上で本当に人間として生きる時に、その中身はそのままアダムの末として人間として生きる、すなわち罪を犯し続けて生きる、そういうものになったんです。でもイエス・キリストにあるものは違います。イエス・キリストと共に釘付けられて、もう葬られたから自分はもはやいない。死からイエス・キリストを蘇らせてくださったその方が、そのイエス様の体の中にあって私たちを新しく産んでくださったんです。だから私たちはイエス様を離れては生きていけない。すなわち私たちは箱舟から出てくるのではなく、ずっと箱舟の中にいるんですよ。で、箱舟はただの神様が作りなさいと言った通りに作った船ですけども、でそこにも神様が全ての動物とかを、鳥と地面に住む全ての生き物をその中に神様が呼んで入れてくださって、そこで伴うようにしてくださいました。私たちが今イエス様のうちにあって新たに生きるというのは、そこにある全てのものが家族となって一つの体になって生きるだけではなく、私たちは本当に神様が作られた全ての被造物とも私たちは共存しているんです。皆さん、私たちの信仰姿勢というのは、私たちが神様を選び、私たちが神様を信じてやって神様から何かを知っていただく、そういうことではありません。私たちの信仰の始めはイエス様です。イエス様が私を作り、イエス様が私を生かす方なのに、私がそこから離れた、なのに神様が私たちをこの中に取り戻してくださった。どのように新たにして取り戻してくださ、だから私たちは新たになったものとして新しく生きなければなりません。生き方が変わり、考え方が変わり、私たちの言葉が変わり、全てが変わらなくちゃならないんです。もう世からは釘付けられました。私たちが世に対して、世が私たちに対して。でも世から私たち離れて生きるのではなく、世に今発見されて生きてます。しかし私たちはやっぱり世に属してはいません。私たちのうちにはずっとアダムの末として肉なる思い、肉なることが出てきます。だけど私たちがそこについていかずに、御霊によってついていくことのできる新しい道が私たちの中に法則として来てくださいました。私より御霊が強いならば、私たちの信仰の中で神様が私より勝つ神であるならば、私たちは神の御言葉通りに生きることが自然にできます。自然にというのは、神様がしてくださるということが現れることなんです。さっきも言いました、私たちが神様を信じない、私たちが信じるべきことを信じない、自分が願った通りに神様してくださることは信じます信じますと言いながら祈り続けるのに、 神様の願われる通りに私を知ってくださることは信じないんです。神様願われる通りになることは、父なる神が憐れみ深うように、あなた方も憐れみ深くありなさい、父なる神様が清くあるように、あなた方も清くありなさい、父なる神様が完全であるようにあなた方も完全でありなさい、これを神様が今私の中で成してくださってる。いつも喜び、絶えず祈り、また全てのこと感謝しなさい、その恵みのうちに許された不義から清められたものとして生きる、その生き方を神様がさせてくださる。その中に私たちが自分の身を任せて生きることが聞き従うことなんです。一つ聞いて、あ、私これ従う、私が抜けて自分自身が取り除かれて神様に自分を委ねることによって神様がなすことが現れるのが信仰で、だから重荷とならないし、だから私たちの肉なる力がいるのではなく、私たちが肉なるものを捨てるのが必要なんです。私たち信仰が自分というものが存在する限りは、私たちの信仰になってしまいます。でも私たちの信仰の始めはイエス様です。完成者もイエス様です。この家庭の中になす方もイエス様です。聖霊はイエス様の霊です。神様が語った神様が、その御言葉が生きて働いて私たちの中に朽ちない種として来てくださいました。永遠の命の種として来てくださいました。その言葉が私の神となり、その言葉が私の力となり、その言葉が私の生活の実として出てくる。これが私たちの信仰です。その方から目を離さないでください。その方が成してくださることに期待しなさい。皆さんは自分の一生懸命の何かによって、また人々が助けて何かしてくれることによってなるのではなく、御霊によって、神様が語ったその言葉によって私が生きられて実を結ぶことができること、本当に信頼しますか？本当に期待してますか？皆さんは何でうめき、何で喜んでますか？神様に何を祈って何を願ってますか？神様の願い、御心が私になりますように、その神様が私になすことが本当に私にとって最高のものであり最善のものであること、唇だけではなくって本当に思いの中で生き方の中で毎日毎瞬間、それを本当に私たちが期待して生きてますか？神は失敗しません。神は休まずに働いております。神様は絶えず私たちのために祈っておられます。私たちはその神を信じ、その神様に期待してるんです。だから神に信頼する者は決して恥ずかしめられることなく失望することありません。皆さん、私たちの神様、本当に生きておられる真の神様なんですよ。その方が私たちの父となりました。私たちその子供となりました。その方、私たちのうちにおられるんです。私たち世にあって何が欲しいですか？何が乏しいですか？本当に私たちを神様のものとして、神の子として、神を表す、神の栄光を表すものとしてくださった、その栄光の主を褒めたたえます。お祈りします。愛する天のお父様、皆をあがめます。本当に今私たちの生活の中にはいろんなことありますけども、その私たちを世から救い、罪から救い、死から救い、神の栄光の中に入れてくださり、神様ご自身が私たちのうちで働き、 神様の御旨を成し遂げ、本当に神様が御として現れてくださることを期待し褒めたたえます。神様、どうか私たちが信仰から信仰へと歩めるように守ってください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。